ここからはドクターリュウのお悩み相談室をお届けします。このコーナーは今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け、解決に向けてアドバイスをするものです。相談を聞くのはリュウエと
本日のアシスタント梅田健です。コロナ禍を受けてドクターリュウはリモートでの相談室を開設中。中国各地、時には日本各地の若者たちの悩みを電話を通して聞いています。そして今回はですね、陝西省の西安市と連絡がつながっております。というわけで蘭さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では自己紹介お願いします。
蘭天智と申します。現在西北大学の学部3年生で日本語を専攻として勉強しています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
3年生なんですね。
うん、西北大学、これどこにある大学ですか？場所で言うと、
中国の陝西省に、西安市にある大学です。
じゃあもうね、西安の町にある大学ですね。
もう町中ですか？
はい、
西安の町で言うと結構町の中心部ですか？
中心部ではありません。実はね、今はチョン区になりましたが、でも西安の人々は、チョン県とよく言いますから。
じゃあ西安市の中のチョン県。
はい、そうです。
チョンっていうのは昔の西安の名前のチョンですよね。
あ、そうですね。
じゃあすごい歴史を感じる場所な気がしますね。
ね、ほらよくね、西安っていうと多分みんながよく言うのは、兵馬俑。
兵馬俑ね、
はい、兵馬俑見たことあるとかってそういう話をすると思うんですけど、蘭さんは西安の地元の人ですか？
はい、そうですよ。地元です。
あ、っていうことはもう兵馬俑はもちろん見たこと
あるでしょう。
あるんですよね。
実はね、幼い時に、見たことがありましたが、大人になると一度もその見たことがありません。
意外にやっぱ行かないもんだ ね。
でもそうね、地元に有名なと、よくやる東京人東京タワー行ったことないみたいな。
そうね。
やっぱそういうのあるんだ。
あるんだね、兵馬俑。兵馬俑結構市内から離れてますもんね、場所が。
そうですね、田舎です。
じゃあ、まあ、西安出身の蘭さんに聞きたいんですけど、地元の人が知っている、もし西安に来たらここにぜひ行ってほしいとか、西安のおすすめってありますか？
ありますよ。実はね、 SKP とかそのスーパーマーケットとか、そのいろいろそのおいしい食べ物とか、その食べることができます。そして新中華街とか、いろいろなその歌いをその聞いたり、そのダンスをその見たりそのして、その絶対に楽しんでいます。
さっき言ったんですか、新中華街？
はい、
塔ですか？丹大の、
はい、その
塔の時代の塔、
教皇の新唐人街。
新唐人街ってあるんですね。
はい、新唐人街です。
お、それは結構何、歴史的な古い町並みの風景を残しつつ、食べたりとか遊んだりとかできるところですか？
はい、そうですね。
へえ、なんか楽しそうですね。
じゃあまあ全体的に言うとグルメがおすすめってことかな。
グルメとか、やっぱりその肉夹馍とか、その
あのひき肉を挟んだね。
あ、そうですね、
中華 パンみたいな。
そうね、
中華、まあ、中華風サンドって言いますね。
あ、はい、そうですね。リャンピとか、そのセアンならではのそのピンソンとか、そのドリンクです。
あ、多分あれだよ、あの北京でいうベビンヤンですよ。地元ブランドのジュースでしょ。
はいはい、北京のベビンヤンに似てます。
はいはい、ベビンヤンはオレンジの炭酸飲料ですけど、そのビンソンはどういう味ですか？
同じ味、オレンジの。
なんで場所によって名前違うんだろうね。
みんなオレンジの、ね、炭酸が好きなんだね。
へ、
でもね、せっかくそこ行ったら、まあ、例えばビールとかね、お酒飲むのもいいけど、そソフトドリンクに、ね、目を向けてみるのも結構楽しいことですよね。
そうですね。
はい、わかりました。じゃあ、まあ、蘭さんの西安のおすすめは分かったんですけれども、ちょっと蘭さん自身のこともお伺いしたいんですが、今日本語の、専攻をして3年目、3年生ってことですよね。大学に入ってから日本語を始めたんですか？
そうではありません。
うんうん、
実はね、私はその大学に入って、まずその歴史学部にその入りました。
はい、
しかしその歴史があんまり好きではありませんでしたから、その2年生になったら日本語学部に転学しました。
したら、
そうなんだ。
じゃあまだ日本語を勉強始めて2年目っていうことですか？
実はね、私はその大学入学試験で英語の代わりに日本語科目を選んで受験しました。ですから高校3年生に日本語を勉強し始めました。
あ、じゃあそれはもう独学で？ 独学で日本語をだからテスト用対、
うん、受験のためだけ、まあ、まず受験のために自分で日本語を勉強し始めたんですか？
うん、そうですね。
すごいね。
すごいね。すごいね。
え、だってもちろん英語はできるんですよね。あの学校では習ってる。
英語がそんなに、うん、好きではありませんから、いい点数がなかなか取れませんから、あ、やっぱりその自分が好きなその外国語を選んで受験したらと思います。
それに
思いました。
でも学校で英語習ってるのにそれ以外の外国をね、うん、わざわざ自分で勉強して、それでしかも日本語学部じゃないんだもんね、歴史学部に入ったの。すごいなんかで、じゃあもうようやく日本語の道に来れたっていう感じがしますね。
うん、そうですね。
え、じゃあ直接だから2年生の時に直接日本語学部の2年生にもう入ったんですよね、編入というか。
はい、そうです。
すごいね。そこもだから普通はね、ちょっと1年生からやり直すとかいろいろあるけど、普通にもう入れちゃうぐらいの能力ですもんね。そうだよ、
1年間日本語やってないわけじゃない。じゃあ歴史学部の時の1年生の時も日本語を勉強を続けてたんですか？
N2 の試験にその備えるために、
うん、日本語能力試験の、
はいはい、その一応日本語をその勉強しましたが、でも今のようにそんなに多く勉強していませんでした。
やる気と計画性というか、なんかね、いろいろすごいな。すごいなしか出てこない。
じゃあ、英語じゃ、まあ英語があんま好きじゃなかった。でも日本語をまあ選んだ、いろんな理由はあると思うんですけれど、なんか特に日本語を選んだ理由は何なんですか？
実はね、自分が、その中学の時にその日本語が好きですから、あの時その日本語の文法が中国語のように、使っていますから、集合とかその動詞の順序が使って不思議に思っていました。ですからそれをきっかけに、あ、私はその言語を勉強したらいいなと思って、その勉強して始めました。
すごい深いね。
だってさ、ほら、よくあるのはね、やっぱアニメが好きとか、
ね、
あるいは文化が好きとか、
ドラマとかね、
じゃなくて、はい、もう言語としての日本語に興味を持ったんですね。
そうです。ですから私は将来に日本語でその留学して大学院に日本語言語学とか日本語教育学とか勉強したいと思います。
おお、すごいね、未来の、ね、計画も立てちゃったよ。
じゃあそんなランさんにとってズバリ日本語の魅力とは何でしょう？
日本語の魅力、やっぱりその日本語の魅力は私にとっては文法ですよ。はいはい、異なる言葉で一定の順序で他の人が認識できる文系とか句って私にとって面白いです。
中国語とは異なる順序なのに、まあ、それ伝わるってことですよね。
ちょっとその他の人と違ってます。
だいぶ違うよね。
自覚してるね。じゃあ本当に言語から入って、それから日本の文化とかを知った感じですか？
そうですね、その日本語の文法を初めて勉強して、その日本語の文化とかだんだん触りました。
なるほどね。なんかすごいしっかりしてますよね。
じゃあもう一個聞きたいんですけど、じゃあ言語から入ってその上で文化を知って、はい、まあ、その段階を経た上で、じゃあ日本のどんなところが好きですか、言語以外で？
言語以外、あ、アニメですね。
おお、
やっぱりアニメですね。
ほっとした。
実はね、その実はね、中学の時に友達がそのみんな言語のアニメを全て見ました。ですから友達の前で見せびらかすためにその日本語を勉強しました。それはその原因かもしれません。
あ、なるほどね。
自分自身はもともとアニメというよりも、そのアニメを見てる友達の中で自慢したいから。
なるほどね。
日本語、
ね、
あ、まあ、面白いね、モチベーションとして、
それもやっぱね、ちょっと違うよね。
まあ、そんなランさんにね、悩みなんかあるのかどうか分かんないですけど、
はい、じゃあ早速聞いてみましょう。
お悩みを聞いてみましょうか。はい、はい、
ということで今日はどんなお悩みでしょうか？
今私にとって一番悩んでいることは、どうやって彼女を作りますかという問題です。ちょっと恥ずかしくて言うと、その生まれてからずっとシングルで、その彼女が欲しいです。
おお、なるほど。
ちょっとホッとする内容でした。
よかった。そこでホッとしないでください。
ちょっとなんか超人的な感じがしたんでね。
うん、
確認ですけど、ランさんは3年生で今20歳ですか？
21歳です。
21歳で、いわゆる彼女いない歴イコール年齢ってことですね。
あ、そうですね。
21年間でも、あの、告白されたことはありますか？
ありませんよ。
ありません。
私に、他の人に告白とか、告白されたこととか、全然ありません。
なるほど。そっか、
告白という段階までまで行ったことあるわけね。
そうですね。
なるほど。
じゃあこの子いいなって気になる子ができたことはありますか？
自分が気になる女の子がいますが、でも人見知りでなかなか話をかけませんでした。
あ、なるほど。
話しかけられなかった。
人見知りっていうね、やっぱちょっと一つ要素入ってるんだ。
うん。ちなみに女性の友達はいますよね？
うん、いますよ。
うん、それでも普通に話せるわけですね、女性とは。
女性の友達ですから、うん、告白する必要はありません。
うんうん、ああ、じゃあちょっと、ね、だから自分が好きだなってか気になるなって意識をした相手だと人見知りになってしまうわけですね。
うん、そうですね。
え、ちなみに今はいるんですか、気になる人？
今は実はね、います。
いるんだ。
その子はこの放送を聞いたら分かっちゃう子？
多分日本語ができませんから。
そうか、
その放送は。
まあ大丈夫か、
聞いてくれません。
はい、あのランさんのクラスメイトの皆さん、あなたではありませんよ。
でも助けてあげてください。
そうそう、手伝ってあげる、お友達としてね。
はい、
なるほどね。そうか、人見知りなんだね。
あ、人見知り、それはやっぱ好きだからっていうのを意識した途端に人見知りになっちゃうっていう感じですか？
うん、そうですね。
なるほど。
その気になる女の子に話をかけたら出す勇気はありませんから。
その勇気というのはもう会話をする勇気、それとも告白する勇気？
告白する勇気。
ああ、じゃあ会話はできるんですね。
うん、会話ができますが、でもなかなかしません。単にその友達よりやっやっぱりそのウィチャットの友達ですか？
でウィチャットではよく連絡します？そういうもしも気になる人がいたら。
よく連絡しています。
あ、しないんだ。
それも恥ずかしい。
恥ずかしい。
うん、恥ずかしくてその感じがしますから、彼女に、そのメッセージをしたら彼女がどうのように私を思うのか、うん、そのハラハラしてなかなかその発信していません。
なるほどね。
今までの人生ででも一番こう彼女ができそうになった時とかってあります？
ありません。
あ、ないんだ。
ないんだ。
なるほど、ね、
恥ずかしいですね。
今きっぱり言ったね。
早かったね。
早いね、だいぶ。
つまり気になる人ができて、それからでも連絡も少ないわけじゃないですか。そうするとでも相手のことでどれぐらい分かるんですか、ランさんからすると？
高校生のクラスメートですから、
うんうん、
大体知っていますけど、でも、うんうんうん、今は3学年3年生になると新年の時にとか制服の時にいくつかその交流して、大体他の時期にあまり交流してくれませんから、うん、今なら知っていませんね。
今近くにはいるんですか？近くというのは西安に。
彼女は今アメリカに留学しています。
すげえ離れてるな。
あ、そうか、なるほどね。そうか、アメリカにいるの。
うん、そうですね。英語がすごく上手ですよ。
じゃあね、たとえねちょっと交流したいと思ってもね、やっぱこう通信の技術がね、ウィチャットとかも電話とかやっぱそういう感じになっちゃいますもんね。
もうやっぱりシャイだからできない。
そうね。
ちなみにその今アメリカにいる彼女以外に気になってる人はいないんですか？もう一途な感じですか？
やっぱりありません、今。
おお、そうだ。これはなかなか珍しいタイプの。
まあそうですね。
男の子が、
はい、
まあ、その日本語をね学び始めた。
そうね、
きっかけといい、恋愛感といい。
ということで、じゃあ後半部分で解決方法を考えてみたいと思います。
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です。
ドクターリュウのお悩み相談室、今日は西北大学3年生のラン・テンズイさんの、どうやって彼女を作ればいいのかわからないという悩みをお届けしています。はい、ということで、
うん、
まあ、実際にね、もうその気になってる人がいる中で、
そうですね、
どういうふうに自分の人見知りを克服して、
うん、
まあ、彼女とこう距離を近づけていけばいいのかっていうところですよね。
そうなりますよね。はい、
はい、ということで、じゃあまず私から。
あ、はい、じゃあドクターリュウからアドバイスをお願いいたします。はい、
これね、もうぶっちゃけ正直言いますと、
うん、
私もね、そんな苦手なんですよ。
恋愛が
恋愛が。よくわからない。はい、これはどういうふうに、いやーこれ難しい。
今、ドクターリーが苦しそうな顔してます。
いやーこれ本当難しい。はい、でも、もしね、私がもし、ランさんであれば、というのを前提に、ちょっといろいろ考えてみました。先ほどの休憩時間で、少しランさんとお話をしたんですが、普段ランさん、まあ、映画も見たり、歌も聴いたりしているということだったので、ぜひね、歌をシェアするというか、相手に勧める、 自分が好きな映画作品とかを相手に勧める、っていうのがいいのではないかというふうに思いました。で、うん、なぜかっていうと歌を勧めるのに理由なんていらないじゃないですか。だからその最初は人見知りでなかなか話が、ね、うまくいかなくても歌をポンって送って、あこれいいよっていうだけでもうだから会話が終われ、まあ、終わろうと思えば終われるじゃないですか。だからすごいその簡潔に、こう終わるけど同じものをシェアしてる。だからその共通点がますます2人のね共通点がますます増えていくっていうそういうメリットがあるんではないかなと思いました。まあ、なのでこういうね何だろう、最初の頃はあどうしようとかいろいろ考えてしまうと思います。まあ、人見知りでこれ送ったら返事来るかなとかいろいろ考えすぎるところもあると思います。でもこういうちょこっとしたネタを、ね、歌でも記事でも映画でも何でもいいんですけど相手に送って共通の何かの話題をこれから積み重ねていく中で、もしかしたらなんか送っていく中で人見知りが和らいでいく可能性も出てくるかもしれないので、そういう意味でこういう小さいところから取り組みから始めれば慣れていくんじゃないかなと思い、苦しながらもこういうアドバイスにさせていただきました。
なるほど。
はい、ということで梅田さんいかがでしょうか。
ドクターリュウは、まあ、歌や映画おすすめをシェアすることで、うん、
はい、
これ要は共通の話題を作っていくことですよね。
そうですね、あの小さいね、はい、簡潔なやつだもんね。
いや実はねさっきの休憩時間に私もランさんに聞いたんですけど、その彼女とは高校の時の同級生で、うん、その時は一緒にゲームをしたりとか
そう
話題があったけど今はちょっとわからないっていう、ね、風に、そうですよねランさん、
うん、
ということなんで、まあ、私のアドバイスはですね、まあ、いくつかに分けられるんですけど、でも一言で言うと、
うん、
行動しよう行動しよう
行動、
うん、っていうのはやっぱりさっきも言ったようにその、ね、高校の時のはまあお互い分かってたけど今ちょっと具体的なことまで、うん、彼女が何が好きかとか、うん、趣味が何かとかそこまで分からないっていう話だから、うん、このままだと多分その距離感のまま、ね、ランさんも西安で生活を送り、うん、だって歴史学部から日本語学部に移るって大きな変化もあったわけでしょ、
うん、そうです。でき
っと彼女も彼女でアメリカでそういういろんな出会いがあったりいろんな何か試練があってそれを乗り越えたり、まあ、コロナもあるし、うん、してると思うんですね。っていうのはつまり今2人ともすごい変化が大きい時だと思うんです、
うんうん、
確かに、
うん、ここでそれを共有できないってことはすごくもったいない、
うん、
ってことなので、まずちょっとねやっぱ勇気を出してもう少し深く連絡する。でも私の希望を言うと一、うん、回トンファーをね、うん、音声通話をなんか理由つけてちょっと喋んないって言って最近の彼女が何をね好きなのかどういう生活をしてるのか何が大変なのか、
うん、
何を頑張ってるのかっていう、うん、今の彼女のことを少し聞き出す、自分のことも教える、何に興味を持つかっていうことを確認するのが、まあ、やっぱ第一歩かなと思いますね。でまあうん、で具体的に言えばやっぱりさっきも言った共通項を探すのが大事だと思います、
うん、
今あるのは一つは、まあ、ふるさとが一緒ですよね。西安の話ができる、うん、で学校で同じ思い出がある、これはすごい重要だと思います。で今少なくともあるのは、外国語を勉強している中ですよね。
まあ、そうですね、
うん、英語と日本語という違いはありますけど、
うん、
でこれ以外ですね、これ以外にじゃあ2人で定期的に連絡を取ってそういえばあの話どうなったとか、だからそういう意味ではさっきのドクターリーノでもいいですよね。歌とか映画でもいいかもしれない、あれ見た、うん、最近聞いたとか、とにかく一回連絡をしっかり取って共通項を探し出す、
うん
うん、相手のことをもうちょっと知った方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、私の最大の、アドバイスですね、
うん、
と同時にさっき言ったように彼女もどんどんアメリカでなんていうんですかね、いろいろ進歩してると思うんですよ、
うん、
友達ができたりそう勉強進んだりとか、だからそれはランさんも続けて、ランさんもランさんでこっちでいろんな人と交流する、別に他の女性とデートをしろとは言いませんので、まあ男性も女性も関係なくいろんな人とお友達として交流して、
うん、
そういう恋愛感とかを聞いてみたりとかね、
うん、
みんなどんな恋愛してるのか聞くとか、
うん、
そういうのは必要だと思います。それをしつつ何よりまず頑張って行動してみてね、欲しいなと私は思いますね、
うん、
はい、はい、
ということですが、はい、ランさんいかがでしょうか。
はい、いろいろ知ってくれて勉強になりました。そうですね、梅田さんが言ったようにその一方の勇気を踏み出すのはその すごく大切です。2人にその共通の話題を探してとか、その交流が続くように、そういうきっかけが重要だと思います。やはりその沈黙したまま何もできませんから、私も頑張ります。それだけでなく、その人見知りをその克服するために、その最もそのボランティア活動とか、歌もその歌えたり、ダンスをしたりして、でいろんな人にその交流して、いい人になります。私の考えです。
いい人ね。もうぜひ素敵だね。
答え分かってたんじゃないかってぐらいもすごい立派
そうね。そうね。すんなり受け入れちゃいました、ね。
最初から準備したんじゃないのその答え。大丈夫？私たちのアドバイス必要だった今。はい。でもすごい前向きな。
そうね。なんかすごくこれからねやっぱこういうことやっていこうっていう積極性が見えましたから。そういう意味ではね。いやこれからなんか期待できますよランさん
、
はい、ということでね、はい、ぜひねまたなんかあのもし
恋
とか
が、ね、進展
があれば、ね、実ったら教えてくださいぜひ、
はい、はいはいお願いします。
はい続報
します、
はいはい、続報待ってます。
はい楽しみにしてます、ドクターリュウのお悩み相談室、今日は清北大学3年生のラン天髄さんのどうやって彼女を作ればいいのかわからないという悩みをお届けしました。
それではまた次回
再见。